フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞編集委員室の平石冬樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
平石さんのプロフィールを教えていただけますか？
はい、1982年に入社しまして、社会部や政治部などを経験しました。その中で検察庁や裁判所、弁護士などを取材する司法の担当が長く、通算6、7年ほど取材しました。編集員になってからは様々な社会問題をテーマに取材しています。
そんな平石さんに伺う今日のテーマはこちらです。法解釈変更から1年、検察の在り方を問う。東京高検検事長の定年延長問題や捜査手法への不信など、今検察に国民の厳しい目が向けられています。国民の信頼を取り戻すためにはどうしたらいいのか、今日は考えていきます。平石さん、まずは東京高検検事長の定年延長問題から振り返っていきたいと思います。
はい、発端は1年前に遡ります。政府は昨年1月31日の閣議で従来の法解釈を変更し、当時の黒川博東京高検検事長の定年延長を決めました。検察官の定年延長に前例はなく、政府が一定の独立性を求められる検察の人事に介入した可能性が指摘されました。法務省は黒川さんの定年延長について国家公務員法の退職によって公務の運営に著しい支障が生じる場合、1年を超えない範囲で勤務を継続させることができるという規定に基づくと説明しました。ところが国家公務員の定年制度が議論された1981年の国会で、政府委員の人事院幹部が検察官に国家公務員法の定年制は適用されないと答弁していたことを野党が指摘しました。
はい、でこれに対して安倍前総理が新たな見解を示しましたね。
そうです。当時の安倍総理は昨年2月、衆院本会議で1981年の政府見解を変更し、検察官の勤務延長は国家公務員法の規定が適用されると解釈するとの新たな統一見解を示しました。この法解釈の変更に対し野党は恣意的な解釈の変更だ、法治国家として非常に問題だなどと批判を強めました。
はい、
さらに検察庁法の改正案に対し検察の独立性や政治的中立を脅かすとの批判が集まりました。改正案は国家公務員の定年を65歳に引き上げる法案と一括で国会に提出されたものです。検察官についても検事総長の定年は現行の65歳に据え置き、その他の検事は63歳でポストを退く、いわゆる役職定年を設けた上、定年を63歳から段階的に65歳に引き上げるという内容です。これは少子高齢化が進む中で意欲のある人が長く働ける環境を整えるわけですから、検察官の定年引き上げには異論は出ませんでした。ところが改正案に盛り込まれた特例規定が大きな問題となりました。
この特例規定というのはどういうものなんでしょうか？
はい、内閣や法務大臣が必要と判断した場合、検事総長や検事長ら最高幹部の定年を最長で3年間延長できるというものです。
はい、
日本弁護士連合会去年の5月、検察庁法改正案について政治家も捜査対象にする検察の中立性や独立性が脅かされると強く反対しました。野党も内閣による検察人事への露骨な介入を恒常化するものだと訴えました。世論の批判も高まり、検察庁法改正案に抗議しますというハッシュタグをつけたツイートが急速に拡散し、芸能人や俳優などの著名人による抗議も相次ぎました。
そうでしたね。
さらに松尾邦弘元検事総長ら検察 OB も法案に反対する意見書を 法務省に提出しました。意見書の中では黒川さんの定年庁が閣議決定されたことに法的根拠はなく三権分立主義の否定にもつながりかねないと厳しく批判しました。特例規定が設けられた検察庁法改正案についても違法な人事を後追いで追認するものだと指摘し、検察人事への政治権力の介入を正当化し検察の力を削ぐことを意図していると訴えました。こうした世論の激しい反発を受け検察庁法改正案は廃案に追い込まれました。この改正案については政府は検察幹部の定年延長に関するこの問題となった特例規定を削除した上で今後国会に再提出する見込みです。
そんな中、渦中の黒川さんに浮上したのが賭け麻雀報道でしたね。
そうですね、黒川さんは週刊誌の報道で明らかになった賭け麻雀問題で昨年5月に辞職しました。黒川さんは検事総長による訓告処分を受けましたが、それは懲戒に満たない処分でした。黒川さんと一緒に賭け麻雀をした新聞記者など3人はそれぞれの新聞社で懲戒処分を受けました、
はい、
東京高検検事長の定年延長をめぐる昨年の一連の出来事を通じて政治と検察との関係に疑問符がつき検察に対する信頼が揺るぎました。検察は行政組織の一つですが他の省庁と異なり基礎権限をほぼ独占するなど準司法的な役割を担っています。時として政界捜査にも切り込んできました。このため検察官には裁判官に準じた強い身分保障も認められています。検事総長らの任命権は内閣にありますが検察庁法改正案の特例規定は運用次第によって内閣の判断によって検察幹部の任期が左右されるもので政権と検察の適切な距離感を崩しかねないと言えます。法案に反対する意見書に名を連ねた検察 OB の一人元法務省官房長の堀田勉さんも政治と検察との距離が問われている、検察の信頼は大きく損なわれ疑わしい目で見られているのが現状だ、検察は戦後最大の影に覆われていますと話しています。なぜ政治と検察との距離がクローズアップされるのか、それが現実に大きな問題となった事件があるからです。
事件というのは、
はい、1954年の造船疑獄です。東京地検特捜部が捜査する過程で、当時の佐藤栄作自由党幹事長の収賄容疑が浮上しました。この佐藤栄作さんは後に総理になった人です。特捜部は逮捕する方針を固めましたが、当時の犬飼剛法務大臣は検事総長に対し逮捕の延期を命じる指揮権を発動し逮捕は見送られました。犬飼法務大臣はその責任を問われて辞任しましたが、結局汚職事件は立件されずに潰れてしまいました。指揮権発動は検察庁法に規定があります。実際に使われたのは戦後この一度だけですが、歴代の検察首脳の脳裏には政治介入を許した苦い教訓が刻まれているはずです。
なるほど。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞編集員室の平石冬樹さんです。テーマは法解釈変更から1年、検察の在り方を問う。引き続きお話を伺います。さて後半、検察の歴史から伺いたいんですが、ニュースでもよく耳にします特捜部って、これはそもそもどういうところなんでしょうか。
はい、検察の歴史を振り返りますと、東京地検特捜部は戦後間もない1947年、旧日本軍が隠していた物資の横流し事件などを摘発する捜査機関として誕生しました。翌48年の送電疑獄を手始めに、売春汚職、共和政党事件などで次々と政治家を起訴しました。有罪率が 99% の今日とは異なり、無罪判決も目立ちましたが、政界や官界、 財界の中枢に迫る姿に国民の信頼が集まりました。
はい、
特に総理大臣の犯罪に挑んだロッキード事件では、巨悪は眠らせないという検察庁を打ち立てました。アメリカの上院で1976年、ロッキード社が日本に航空機を売り込むための賄賂構成が明らかになり、東京地検特捜部は田中角栄元総理を5億円を受け取った容疑で逮捕起訴しました。
はい、1980年代のリクルート事件でも検察に注目が集まりましたよね。
はい、リクルート事件は未公開株が各界の実力者側に譲渡され、濡れ手で泡の利益を与えました。捜査はおよそ260日間に及び、贈賄側の江戸江博正リクルート社元会長や収賄側の藤波隆夫元官房長官らを起訴しました。リクルート事件は90年代の政治改革につながりました。検察は最強の捜査機関と称賛され、優秀な検事はこぞって特捜部を志願しました。
そうですよね、当時は検察イコール社会正義というイメージが国民にもありました。
そうですね、ところがその後、国民の期待と検察の捜査のズレが表面化しました。1992年、東京佐川急便事件で5億円の闇献金を受け取った金丸信元自民党副総裁の事件処理に対し、東京地検特捜部に政界の実力者を優遇するなと抗議が殺到しました。これは本人を事情聴取せずに罰金20万円の政治資金規正法違反の略式起訴で済ませたためでした。検察庁の看板には延期がかけられました。当時の政治資金規正法の限界という面もありましたが、検察の威信は傷つきました。
はい、
検察は組織の面をかけて密かに捜査を続け、東京国税局の協力を得て、半年後に金丸元副総裁を脱税容疑で逮捕しました。これで危機は辛くもしのいだように見えましたが、2002年、今度は検察が情報提供者に支払う調査活動費をめぐる疑惑が浮上しました。詐欺容疑などで逮捕された大阪高検の公安部長が、検察の裏金作りに流用されたと裁判の中で不正を告発しました。当時の法務大臣は裏金の存在を否定しましたが、不透明さを印象付けました。
はい、
さらに2010年、大阪地検特捜部による証拠改ざんが発覚しました。郵便不正事件の見立てに沿って証拠品のデータを書き換えたのです。検察の評価は地に落ちてしまい、特捜部の解体論すら出ました。
こういった検察不信に対して政府はどう対応したんでしょうか。
はい、証拠改ざん事件を受けて法務大臣の首席諮問機関検察の在り方検討会議は、供述に過度に頼った捜査の見直しを提言しました。2018年に日本版の司法取引が始まり、検察の独自捜査事件などで取り調べの録画録音を義務付ける改正刑事訴訟法も2019年に施行されました。検察は監察指導部や特捜係検事などを配置し、チェック機能も強めました。
なるほど、その後改革は進んでいるんでしょうか。
はい、改革は一部で進みましたが、検察が信頼を取り戻すための課題は多いですね。日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告の事件では、勾留の長期化が人質司法として欧米でも問題視されたのはその一例です。昨年7月に検事総長に就任した林誠さんは、本誌の取材に、検察庁がある限り改革は続けていくと強調しました。
検察が信頼を取り戻すために平石さんから何か提案することはありますか。
そうですね、検事総長の定例記者会見を始めてはどうかと思います。
はい、
検察改革のあり方は今後も絶え間なく議論していくべきです。記者会見では 国民の懸念に対しては丁寧に解説してその払拭に努め、誤解に基づく批判にはきちんと反証を挙げて説明する必要があります。検事総長による定例記者会見は国民に説明責任を果たそうとする検察の象徴になるだろうと思います。昨年の定年延長問題を通じて改めて気づかされたのは検察の説明責任に対する意識の低さです。当時の稲田信夫検事総長は国民に対して口をつぐみ混乱を許しました。これを検察改革の教訓とすべきでしょう。沈黙では検察の信頼は回復しない。説明責任を果たすことが求められます。
なるほど。
ロッキード事件やリクルート事件を指揮し特捜の鬼と呼ばれた吉永雄介元検事総長は生前、特捜部の役割を世の中のドブさらいと例えました。警察の捜査も及ばない政官財界の構造的癒着に切り込み疑獄を摘発するのが検察の本来の使命です。この原点に回帰し捜査力を向上させ国民の負託に応えることも信頼改革には欠かせません。
なるほど。難しいテーマでしたが分かりやすく解説していただきました。今日のトークゲストは読売新聞編集員室の平石冬樹さん。テーマは法解釈変更から1年検察の在り方を問うでした。平石さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個けが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、私ハマってます。中高生のみんなが今ハマっていること、もの、何でしょうか。 YouTuber やアニメから食べ物、アクセサリーまで今ハマっていること、ものを教えてくださいと呼びかけました。ではティーンの投稿をチェックしていきましょう。愛知県中学1年の女子、ひよこの涙さんの私ハマってます。納豆を100回混ぜること、超おすすめですとひよこの涙さん書いてくれてますが、混ぜれば混ぜるほど美味しくなるんでしょうか。納豆の食べ方100人100用ですよね。混ぜ方、何を入れるか、どうやって食べるか、バリエーションは無限大です。私は実は納豆苦手なんですけれども、いつかこれなら美味しく食べられるという食べ方に巡り合いたいなと思っています。では続いての投稿です。滋賀県中学1年の女子、温泉人間さんの私ハマってます。約束のネバーランド、映画も見たけど面白すぎる。約束のネバーランド、鬼滅の刃に続いてこちらも今人気ですよね。漫画が原作でテレビアニメ、小説、そして映画にもなっています。主なストーリーは孤児院で育った子どもたちが過酷な運命に抗いながらも成長していく姿を描いているということで、ティーンだけじゃなくって大人もハマる作品みたいですよ。では続いての投稿です。兵庫県中学3年の女子、ひなこさんの私ハマってます。小学生の弟の恋愛状況のリサーチ、これは微笑ましい投稿ですね。弟くんはどういう恋愛状況にあるんでしょうか。好きな子がいるのかな、それとも複数の相手に好意を寄せられているとか。もうすぐバレンタインデーですからね、チョコをいくつもらうかっていうのもお姉ちゃんとしては気になるところかもしれません。では最後の投稿です。神奈川県高校1年の女子、鈴門推しさんの私ハマってます。地雷メイクにハマってます。 地雷メイクってなんだろうってことで調べてみました。地雷メイクっていうのは、泣き晴らしたようなうるうると赤い目元で白い肌、赤い唇、まるで病弱でお人形みたいなメイクのことなんだそうです。実際のメイクと SNS 上の加工メイクと両方に使われるみたいなんですが、そういえばモデルで YouTuber のゆきぽよさんもインスタで地雷メイク披露してますね。メイクもちろんなんですが、とにかくネーミングがインパクトありますよね。ラジオ Y ティーン、今日のテーマは私ハマってますでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは私〇〇係です。ラジオ Y ティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は法解釈変更から1年、検察の在り方を問うというテーマでお話を伺いました。来週のトークゲストは読売新聞社会保障部久米彩乃さん。テーマは里親、施設から家庭へです。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。